まあ、とりあえず今日はもう参ったという感じですね。
あ、そうですね。
まあ、何ですかね、一日こう、いろんなことあるじゃないですか。
はい。
で、一日の終わりに見てはいけないものは何だろうと、今日気づいたね。
何でした？
いや、マジック。
見ちゃいましたね。
今日はね、
かったですね、
実は最終火曜日なので、
はい。
恒例のと言いますか、はい、おなじみのと言いますか、ボンズカフェ生ライブ。
はい、
生ライブに今日はマジックをしていただきました、はい、そのステージといいますかライブが終わって、はい、このスタジオに駆けつけていただきました。ご紹介申し上げましょう。
はい、
はい、
プロマジシャンのエリューさんにお越しいただきました。
はい、どうも
エリューです。
いや、もうありがとうございました。今日はね、
はい、
私マジック大好きなんですよ。
はい、
で大好きなのに疑い深くてですね、
はい、
答えが出ないのにずっと考えてしまうわけ。
ああ、確かに。
まあ種は仕掛けもございますというのはまあ、ね、マジックですからね、それは心得ておるんだけれども、
はい、
できそうでできひんわけじゃないですか。
はい、
もう分かんない。で、まあ、できそうで偉そうと言ってますけど、ちょっと後でこれ細かい話をしますけど、
はい、
今日お次よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
まずはちょっと自己紹介をしておきます。京都三条ボンズカフェ杉若です。
マッツンです。
バニラです。
新翔です。
今日はもうリラックスさんでございまして、もう本当にエリオさんありがとうございました。本当にもう、
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
ちょっとね、マジックとしてはやりにくいこうステージだったかもしれませんけど、
そうですね、
ね、はい、いろいろありますもんね、仕込みというもの。
そうですね、
ね、まあ、別に見れても構わないという、まあもうなんかもう実は大どんでん返しが常に好きもんですから、
ね、
終わらない、終わらない、
ミスをしはったんかなみたいな風に見せかけといて、
憎い感じでしたね。憎
い感じですね。
いやいやいや、
だから手間取る風もわざなんですね。
そうです ね、ああいうトリックっていう、
いやいや、
サッカートリックっていうのがありまして、
ね、
それですね、
はい、それをちょっとマスターしようと思って、
やるんですか。
そのままミスってたみたいな。まあまあ今日は1時間、まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ、私ね、
はい、
でも今日1日いろいろあったと言いますけども、
はい、
ちょっとね、今日はですね、
はい、
こうまあ、マジックも嬉しかったんですけど、
はい、
若い坊さん頑張ってるなっていう、
はい、
この中で今日ちょっとこういうフリーペーパーと言いますか、
はい、
フリースタイルなソウルたちのフリーマガジン、
おしゃれな感じですね。
多様なものを若いお坊さんたちが頑張ってるというね。なんかもう私もいよいよもうこんな梶田さんはさすがにもう配ってあるらしいですけど、
そうなんですか。
、
ね、
はい、
いや、いいですね、
はい、
ヘルシー精進レシピ。
そうなんですよ、うん、こういう最寄りのいろんなカフェとかに置いてるんですか。
なんか置いてるみたいですよ
ね。
私
は昔こんなの作ってましたけど、サンゴで作りましたからね。
サンゴ
作ってはったんですね、でも。
はい、作ってます。私の方がこんな、はい、おしゃれなタイトルちゃいます。はい、ジュズコネクションという。通称ジュズコネという。
ジュズコネ。
ジュズつなぎを単に横文字しただけという。でもなんか嬉しくなりましたですね。こういうのが。
どうやって手に入れたんですか。
いや、ここはラジオカフェに置いてたんですね。
ああ、
はいはい。
それで、持ってきたよね。この置いたって、先週から。
ああ、そうなんですか。私、ちょっと先週はもう、気づかなかったんですけど。
で、治療院に勤めてるのを中心にやってます。
なんか、表紙も若い女の子が出てて。
そうなんですよ。
ね、なんか、すごい手に取りやすい感じ
ですね。そうですね。身近な感じがします。
私も真似して、こんなことやろうかなと。
作るんですか
思っておるんですけど。ね。さあ今日はですね、
はい、
あなた方今日ダブルヘッダーのアシスタントで第1部、はい、マッツンとバニラということで、
はい、前半でーす。
まずコーナー宛先を紹介しておきます、はい、まあ、今日はエリューさんのご質問とかも、ね、手品に関して質問が来るかもしれませんし、
そうですね、
はい、
それから今月のテーマ、これ最終、まさにあなたの不思議体験、
はい、
ということで私たち今日不思議体験をしたわけですけども、
そうですね、しましたね、すごかった。
リスナーの皆さんからご投稿いただきたいと思いますので、はい、宛先を松井からお願いします。
はい、京都三条ボンズカフェコーナーの宛先を参ります、ファックスナンバーから参ります。 075-213-6433 075-213-6433 です。メールアドレスはbonz@radiocafe.jp、bonzei@radiocafe.jp です。たくさんのお便りお待ちしております。
はい、お待ちしておりま ますということで、改めまして、
はい、
今日のボンズカフェライブのゲストの方をご紹介しましょう、
はい、プロマジシャンのエリューさんにお越しいただいております。いいですね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エリューさんという響き、私実はドキドキするわけです。はい、私師匠の名前がエリューと、エリューなんでございます。ちょっと字はもちろん違うわけなんですけど。
ドキッとしますね。
もうね、エリューさんと呼ぶこと自体がもう。これエリューさんってどこから来てるんですか、
この これは、はい、話すと明日になりますね。
ああ、もう、
ちょっと時間が。
つけます。
じゃあ、これ終わった後でよろしくお願いします。
どういうことですか
謎でも
ない。謎。そう
ですね、漢字だと、いろいろあるんですよ。
なんか、ね、あの、愛。
そうです。当て字なんですけど、龍、はい、が好きなんですよね。あ、だから、愛する龍と書いて、エリューと。
ああ、なるほど、なるほど。ラブドラゴン。
そうですね。
そのままや。
なんか、すみません、本当に。いや、しかし、まあ、エリューさんということで、ステージというか、まあ、マジックステージを。
はい。
常にはあの京都のどこかの
そういう、そうですね、はい、三条通りのマジックバー、うん、エルクワイスというところで。
あ、そうですか。
はい、
それはもう定期的に。
定期的というか、はい、もうそちらが店なんですよね。
なるほど。
マジックバーになってます。
それでも今日見た、私たちが見させていただいた以上のものを、
はい、あれ以上ですね。
そこへ行けばもっと不思議体験ができる。
もっと不思議です。
ありゃまあ、
しかも飲みながら。
飲みながら。
そうですね、飲みながらです。
でもお客さんの中にはもう常連さんもおられますでしょうけども、
はい、
それちょっとあの種明かししてやと、
はい、
まあ言うでしょみんな必ず。
いや、ね、マジックバーって結構マナーを守っていただける方が多いので。
紳士、
はい、種明かしをっていう方は、
僕みたいなのガサツなやつはいないってドラッとねとか、ちょっとね、
これもうそんな言っちゃダメっていうことですよ。
やっぱそうするとこうなんかこうどうですか、はい、こうセレブの集まりみたいな感じですね、ちょっとね。
セレブ
なんかおしゃれだ。いや、まあ、なんか東京あたりで前田さんのされるマジックショーはもうなんかすごい、あのお金持ちさんが集まって、
そうですね、
ね、パーティーに呼ばれてやられるショーなんですけど、
はい、僕もそれぐらいまで行きたいですね。
コアなファンがおられますでしょうね。でも、はい、毎週毎通われるみたいな。
もう毎日来られてる方 も
それはでもエリューさんのそのマジックというよりもエリューさんの魅力に。
そうですね。
そうですか、やっぱり
見に来ていただいてます。
やった、認めてくれはった。男前やから。
そうですよ ね、
ありがとうございます。よく言われます
ね。そうそう、そのラジ、あのマジックはトークも大事ですよね。
そうですね、やっぱり
思いました今日。楽しかった、ね、はい。
これはどうですか、それはやっぱどこかでその磨かはるんですか。
いや、これはやっぱりバーをやってるからお客さんと喋ることによって。
なるほど、はい、そのこのラジオではね、はい、まあ、このマジックを紹介しできないわけですけども、はい、
見えませんからね。そうなんです、残念ですね。
ですからトークでいろいろとこう、ね、お聞きしようと思うんですけど、まあ、そもそもはい、マジシャンになりたかったんですか。
そもそもそうですね、マジシャンになろうと思ったのは、はい、店を出す時なんですけど、それまではマジックが好きでずっと趣味でやってたんですね、は
い、もう趣味で、
はい、
質問でもあるんですけれども、はいはい、うん、なんでマジックをし始めはったんですかという質問が。
それですね、
はい、
僕子供の頃にドラゴンボールがむちゃくちゃ好きやったんですよ。
うちも好きです。
あのね、カメハメハが打てると思って、はい、僕ずっと打つ練習してたんですけど、もうそれと同じことですよね。なん か人間とかけ離れた、なんか魔法のようなことが起こしたいと。
なるほど。
か
誰かに見せて騙してウフフじゃなくて、うん、自分の中で魔法が起こしたかったんですけどね。
あ、そうか。
魔法かけられてはいました、今日。
私ちょっとね、題材にしていただきまして。あ、なるほど。やっぱマジックっつうのは、もう手先が器用でないとあかんとか、
はい、
なんか綺麗な指でないと絵になりませんとかイメージがあるじゃないですか、
はい、
でこう実はまあ手の中に隠したのも隠してないかのように見せなければならないし、はい、っていうことでしょ。
そうですね、
おそらく何かが入ってるわけでしょ大概、は
い、まあ、よく器用じゃないとできないんじゃないかって言われるんですけど、ね、努力がやっぱ
努力、
はい、ただもともと器用な人が努力すれば天才になるし、
あ、
まあそうでない方も努力すれば普通ぐらいにはなりますよということですね。
あ、
はい、
まあ、我々がたまにちょっと一つね簡単な覚えでやるともう見え見えでちょっと向こう向いとってなんか僕も武骨なんて指してますからね。
でね、目線見たらあかんって分かってんのを見てしまうんですよね。
あかんな。 いや、しかし一つ覚えておきたいなと思うんですよね。
そうですね、年末とかのね、忘年会シーズンなんか使えたりとか、
はいはいはい、でもエリューさんはそうしてなんかもう魔法を起こしたいという気持ちがどんどん高まってきたわけですね。
そうなんですよね。
我々はその見て不思議な不思議なんでちょっと止まってますけど、
はい、そのでもねやっぱ見てる側は魔法に見えるんですけど、はい、やってる本人は魔法じゃなくなってしまってるんですよね、はい、自分種分かっちゃってますから
仕込みで、
はい、結局魔法を起こせないんですけど、ね、
でも全然あのね分かんないですよね。
ね、見てる方
はグッズものはちょっとそれなんか仕掛けがいいんだなって思うけど、
はい、
手だけでやったこととかあるじゃないですか、もう本当に、
はい、そうです
ね、どんどこどんどこなんか か
ね、口からもこうトランプが出てきたりとか、
出てきたりとか手にあったものがなくなるとか、
ね、
何がしか、まあ、もちろん訓練でしょうけど、うん、
はい、
ああなるまでどれぐらいかかるんですか。
3日間ですね。
またそれはそんな実は大変なことだと思いますけどね。
そうですよね。
いや、まあ、何かこのお師匠様とかそういう自分の憧れのマジシャンとかやっぱおられたの。
そうですね、お師匠さんはいないんですよ実は。独学でずっとやらせていただいて、で今やっぱり藤井明さんとかがすごく好きで、
はい、なるほど、あのヒゲの林、
そうですね、口からトランプを出される
あの方の一万円札も面白いじゃないですかね、
はい、
お一万円札、
一万円札がなんかでかくなったりとか、
へえ、
とか束になるとかあるんですね、
ドーンってね、
ドーン
でかくなったりとかありますね。
だからあのよくあのマジシャングッズ屋というか、はい、藤田グッズ屋さんとか、まあ、大阪とか、まあ、京都にも あると思うんですけど、
はい、
あれ簡単なの買ってきて自分で練習して、
はい、
やるのは全然 OK なんですよね別に。
そうですね、もうあれは皆さんで楽しんでいただければ
でもあれが、はい、でもあれでも実はマジシャンがするのを売ってるわけじゃないですもんね、素人でも許される範囲
いえ、僕たちもあれを使ってることが多々あります。
あ、そうなんです
か、はい、ただあれをそのまま使うということはないですね。
あ、ちょっとアレンジが
いくつか組み合わせて使うと。
なるほどね、
は
い、ちょっとあの今日のお客さんの質問一つ二つちょっと行かせていただきます。イラストまで書いていただいてます、
はい、すごい上手い、
これすごいですね。
フェジナナイトのこの素晴らしいこのトランプの
イラストまで、ね、そちら
書いていただき、
はい、どうですか、はい、質問でですね、マジックをしてはるとき以外でも指は滑らかに動くんですか？例えば自動販売機でコーヒーを買うとき、なんかもうこう
滑らかな感じですね。
いや、そんな意識はしないですけど滑らかに動くん、まあ、動く
その時に、ね、コインを持ってんのにパンと出すとか、そんなことできるんですか？
それは誰も見てないところではあまりやっても寂しいものがありますので。
あとマジックよりお好きなものはありますかということで。
マジックより好きなものですか、
うん、
やっぱり女性ですね。
そこは僕と共通したな。
やっぱりそれはなんかこうナンパとかで、ナンパとかで
ナンパ
こう
ナンパ
女の子を気を引こうと思ってやったりとかもするんですか。
マジックですか、
はい、
ナンパをした時にですか
とか、なんか出会った時とかに、
はい、あ、それはないですね。
あ、それは使わないんですか、その手は、は
い、もうほとんど店に来ていただいた女性の方には見せますけど、それ以外の、まあ、宴会場とかでは見せたことはないですね。
へえ、はい、そこはなんか一線ある感じ。
そうですね、
特別な人だけ。
ああ、そうなんや。
特別な人ほど多分しないと思いますけど。
いや、必ずというか 100% ちょっと事前仕込みがいるんですか。まあ今持ってるもんでこれちょっとやってるのは不可能なもんですか。
あ、できますよ。
それもありですか。
それもありで、やっぱり仕込んだやつも使うことによって何もないように見せるために、まあじゃあこれでやりましょうみたいな感じでちょっと前もってやる。
なるほど。
で仕込みのものを使う。
あのよくこうこの辺の店員のね、乗せたものを浮かすっていうのあるじゃないですか。
はい、
あれはなんか胸からなんかとか繋がってる、種明かしはされないと思いますけど、
はい、
あれでも例えばその場でティッシュをピュッと出してですね、
はい、
渡してやる人いるじゃないですか、
はいはい、
あの渡す人が仕込みなんですか。なこと言ったらあかんですか。
そうですね、それはご想像にお任せしますけど、さすがに。
いや、実際にその場でほらティッシュ取って浮かす人いる
んですね。ありますよね、
はい、
ありますあります。
お前いつ引くねってよ。
ねえ、考えちゃいますね。
なんか静電気もあるんですか。そんなことじゃないですか。ハイさん割とそんなまあそんなもあるよっていう。
いや全然種って気にならないですね。
いや
もう純粋に楽しむ
って。あそうそう、わかります。それもわかるんですよ。
素晴らしいですね。
それもわかるんですけど、うん、ただ不思議体験じゃないですか。不思議体験、
なんか不思議やなっていうことだけでいいんですよ。
あそう、わかりますけど、僕もそうなんですけど、ラジオ的に進めないので、何が不思議だなと思う。いや、
でも知りたいでしょ
種を。種を知りたいというかね、そのギリギリのとこまで聞きたいんですよ。
なるほどね。
わ、ね、かる、
わかります。ギリギリがいいですね。
その先は、
そうそうそう、
秘密でいいんですけど、はい、だから、その場であるものを、例えばタバコをね、渡すと、こう、くるくるくるくる回して消えたようにする人いるじゃないですか。
はい、
手の中で。
はい、
あ、もうあの器用さはこれ仕込みいらんなと、
あ、
ね、仕込みなしでできる私たちも何か学びたいと、今日最後にティッシュの、ね、していただきましたけど、はい、ちぎって、
ね、あれちょっと練習しようかな
と思ったりするんですけどね、
はい、ぜひしてください、ね、
だからそういうギリギリの線教えてもいいよっていうのを、
う
ん、
そうですね、
そこをまあ聞ければなっていうか、
ね、お店に行ったら聞けるとかないんで。
やる気か。
まあ一つ二つぐらいならね、お教えしてることはあります、
ね。ああ、そうなんや。なんか店行けばいいんですね。なるほど。いやいや、まだまだ聞きたいんですけど、ちょっと一曲挟ませていただいていいですか。
はい。
はい、じゃあ今日の一曲目、ちょっとまず紹介してください。
は
い、
では、ミスチルのイノセントワールド。
京都三条ボンズカフェ、この番組は小5のやつや総本店と個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
本日のゲストはプロマジシャンのエリューさんにお越しいただいております。
イエーイ。エリューさんの響きだけだと背筋がピ
ーッと伸びてしまうわけ
ですけど、しかしあのまあそのバーの方行かせてもらってですよ、
はい、
今日のマジック楽しみに行きましたと、
はい、
でまあもう一回それやってっていうのはこれも
そうですね、
ダメなんですよね。一応
もうそれは次のお客さんが来るのを願っておいてください。
なるほど、
ね、同じことをしますからまた、
ね、はい、そういうことですよね。
その目の前でやってもらえるっていうのがいいですよね。
あ、そうそうそうそう、
自分のために。
まああの今日不思議ないろいろあったよ。あのもうよくみんなシャールあの輪っかもよくみんなされ、はい、されるじゃないですか、
はい、
まあ、あれもまあマジックグッズのうちの一つで、覚えれば我々もできるかもしれないけれど、これは不思議ですよね。一番よく見るんですけど。
そうですね。あれ僕は一番好きなんですよね、あのリングが。
あれ通るんですよね。通るんですよ。通らないように見せかけてるんですよね。どっちか言うと。
そうですね。
つまりは。
そうで近くで見たら分かるやろうと思うんやけど、近くの方が余計不愉快な感じがしますよね、うん、なんで分からへんやろうみたいな。
ねえ、なんか結構ゆっくりやった。全然分からない。
目の錯覚、まあ通ってることは通ってんやけど、
うん、
通らないと思ってる目で見てるから通ったことが不思議なんですね、うん、錯覚だと思うんですよ。まあそんなことは論じてもしょうがないんですけど。けどそのなんどっかでちょっと納得したいんですよね。どっか
で。そうですね。わかる
ですね。あれはちょっと。
うん。だから考え方としては、通らへんと思って、さっき最初にカチカチと音させてはるので、
はい、
こっちがもう通らないもんだというイメージを作ってるんでしょうね、おそらく。
なるほど。
多分。ちゃうかこれも。これもちゃうか。
ねえ、リングがこう繋がってこう持ってはるのに、なんかね、一本一本分かれてたりとか。わけわかんない。
でも素晴らしい目の付けどころです。
ね、こうして考えることによって、
はい、
あの、さっきね、眠れないよと言いましたけど、実は眠れちゃったりなんかするのもね。
はい、考え
は考える。考える、考える。知らん。なる
ほど。な
るほど。そのでね、それからあの、トランプのよくあの、サインさしてですね。
はい。
別のとこから出てくる。
不思議でしたね。
これも、どの瞬間で、
ねえ、
封筒の中に入ってたんです
もんね。しかもベタッと。
だからそれはね、どっかで入れてはるの間違いない。入れはると同時にそれをすり抜けることによって、
はい、
あの、ポチ袋みたいに、ベタッと封ができる。
そんな。
いつ入れるかっていうのが、
そんな技があったらね、事務員さんのその事務作業どんだけはかどるかみたいな感じです
ね。だからすごいタイミングだね。カイトさん、こいつらあんなこと言うとるんですよ。大手でしょ、カイトさん。これで考えたら楽しいんじゃないですか。
実際頭に乗せられてた時はご自分で分からなかったんですか、お水がなくなった瞬間とか。
今日僕がちょっと思って前に出させていただいて、
はい、
何したのか僕は全然分かりませんでしたけど、
はい、 はい、頭の中の水がなくなった。頭の中の。
それは偉いことです。
コップの中の。
僕は紙コップを頭に乗せまして、そこにすでに水が入ってたんですよね。
そうですね。
はい、
その紙コップに水を入れるシーンが皆さん見てるんですよね。
はい、見ました、見ました。
入ってたんですよね。
はい。
それが、エリオさんが僕のぐるりを回られたことによって、はい、その紙コップの中の水が消えたと、こういうこと
ですね。なくなったんでしょ？そうですね。はい、そう、頭の中で重さは分からなかったんですか？
だからそれが錯覚やと思う。両手で持ってくださいという時に、すでに重たいというイメージを持ってしまってたんだね。はい、危ないって言われるから。多分それで入ってると僕の中で。
濡れちゃいますよね。
うん、思い込んでるんじゃないかなと。
いや、解説ありがとうございます。
いや、探る番組
やん。そうですね。
そうですよ。だって、ラジオで、あの、エリオさんのですね、マジックの凄さを伝えるためにはですね、
はい、
不思議な現象を、不思議だなと終わらせてしまうと、お疲れ様でしたーって終わってしまいますから、こっちの勝手な詮索をいろいろ語っちゃうわけなんですけどね。
はい、
だから多分、このままだと危ないですから、あの両手で持ってくださいと頭のてっぺんに乗せた紙コップを、うん、その時点で、はい、あ、危ないんだ、水が入ってるんだと僕のどっかの命令系がちょっとこう支えようとして持ちますもん。
そうですね。
でしょ、
うん、でもあの時は確かに水が入ってたと思うんですけどね。
違うな、俺はもうね空のを乗せられてると思う。
あー、どっちですかね。
だってそんなことおかしいじゃない、私何も濡れてないのにね。
で
も
そうですね、
あの、私たち知ってることちょっとあるんですよ。
あら、まあ、
こっちで見えてたことが。
あ、そうなんや。僕だけ知らない。
こともあるんですよ。
ほら。
あら。
あら、そんなこと。なんでそんなラジオでまた。聞いてる人いないな、そっち。
では、見ていた方の感想を。
はい、はい、感想いきましょう。
はい。目の前で見ていても、うん、不思議なものはやっぱり不思議でした。
あ、そうそう、その通り。
ということと、うん、昔、バグダッドカフェという映画の中でも、手品が人気の的となりました。手品は大げさに言うと人類を救うんじゃないかと思っています。うん、
そこまでいきますか。
はい、という感想をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
しかしそのエリオさんにお聞きしたいのは、何よりもお聞きしたいのは、
はい、
まあそうして身につきますじゃないですか、そのテクニックを。
はい。
そしてまあ当然私たちのようにもう。ね、このボンクラどもがですね、あなたのことを想像してですね追求しても分かんないことを必死で追求しているしてやったりってやっぱ気持ちはあるんですかね。
いや、その気持ちはないですね。
あ、
はい、
ただうまくいけたなっていうのはまああるでしょうけどね。
そうですね、
うん、
うん、まあショーのね、
はい、
反応とかを見て、
はい、
あ、今日はよくできたなとか、
なるほど、
そういうのはありますけど、してやったりはちょっとないですね。さすがに。
そうですか。
はい、
こんな僕疑いがおっさんですからね、僕。
で、なんか誰かと比べたりとか、なんか質問でも、はいはい、セロとどっちがすごいですかという質問の。
あ、もうもちろん僕です。と言いたいところなんですが。
いや、そこは、ね、例えばセロとかマリックさんとか、はい、いろいろ言うじゃないですか、藤井さんとか、マリックさんもそうですけど。
はい。
あの、自分、あの、マジシャンの方がマジシャンのテレビを見るっていうのは、
はい、
あの、うまいことやるよなっていう見方なんですかね。
そうですね、勉強のために見たりとかが多いですね。
仕込みなの分かってるんでしょう、うん、お互いこう、お互いというかマジシャンの方が見る場合は、
はい、そうですね。
ポスターのハンバーガーとか出すじゃないですか。
あー、ね、なんか絵で写ってるものが、あ、出てきたみたいな。
そう、
はい、不思議ですよね。
あれはその前の日に、はい、あの仕込みに行ってるのかなとかと、あれどうなってるのかなと思ってね、思ってしまいますよね。
そうですね、
マジシャンの見方でどうなの、あれやってみようかなっていう感じなんですかね。
あれを見ると、あ、面白いなと、
あ、
こんな考え方してるんや
ね、あ、やっぱり種とか分かるもんなんですか。
分かるものとやっぱり分からないものがありますね。
あ、
はい、
まあ、これはやっぱりイリュージョンですか、錯覚なんですよね、見てる側錯覚というか。
そうですね、さっき和尚さんが言われたように、はい、暗示にかけられていることが多いです
でしょうね、
はい、
と思うんですよ。だからこそこの暗示にかかりたいって思いながらかかっちゃった自分も悔しい時やったり、でもそれいずれにしても無理なんです
、はい、
なんだかんだ見破ったって無理なんです、
う
ん、っていうことは僕は分かりました。僕それを分かってるんですよ、実を言うと無理だと、見破れないと、マジシャンになるしかないと知ろうと思えばそういうことですよね。
そういうことなんですね。
だからあの実はそのかつて私たちが子供の頃、禅寺北京さんね、
はい、
はい、種も仕掛けもちょっとあるよと言いながらやったりしたでもトークで笑わしながら最後失敗したるようで、はい、きっちりと
すごいです
ね、オチがつくというか、
そうですね、
ちゃんとしたマジックをされたり、はい、マギー史郎さんにしてもすごいことができたり、笑い、そうなんだ、24時間テレビにエリオさん出られるんですか。
いや、まだこれは決定ではないんですが、今から全国ツアーをちょこちょこやらせてもらって、最終広島で24時間テレビに出れたらなという企画は出してます。
はい、楽しみじゃないですか。
じゃあ次はテレビで見れますね。
そうですね、ぜひ見ていただいて。
その、すごい、この、やっぱ大掛かりなもんされるんですか、たまに。
バーの前も。かりなものはあまりないですね。
あ、そうですか。
はい。やっぱり目の前で見ていただくのが僕が一番得意とするマジックになるので。はい。
大掛かりなものは大掛かりなもので、私よくね、そのマジックショーで呼ばれることは、今日も呼んでいただいたんですけど、呼んでいただいて、前に出ることはあるんですけど、一回岡山県で、はい、そういうマジックショーがありましてですね、はい、私観客で座っておりましたら、はい、そのマジシャンと目が合いまして、はい、あなた毎日ステージ上がってくださいと、はい、それがバイクのですね、バイク乗りの集まりで、はい、アトラクションでそのマジックショーがあったんですけど、はい、そのステージに置いてある、はい、ハーレーが消えたんですよね、
はい、あら、そんなに大きなものが。
そうなんです。
すごいですね。
そうなんですよ。もう目の前で、ハンカチをかけるかのように、ごっつい布が、ふわーっとこう、アシスタントと、3人ほどで、ふわーっとかけ、あったんです、目の前に。僕、そばにいましたから。ふわーっとかけて、ほんの5秒ほどして、ピョーと取ったら、そのバイクが、ふわーって。
エンジン音もなく。
エンジン音も、それで、どこ行ったんでしょうね、なんつって言ったら、エンジン音がブラパパパパパ、ブラパパパってかかって、そのステージの、観客の奥から、今消えたバイクが、はい、ハーレー乗りが持って出てきたんですよ。
ちょっと質問していいですか、はい、おしょうさん何のために出たんですか。
そうですよね。
あ、そう。それはね、ミラーの中に、はい、なんか鏡がありまして、はい、あなた映ってますかって言って、あ、映ってるというのに出て、その横で見ててくださいねって言って。
へー。
そのミラーを使ったマジックで、はい、アシスタントの女性が、消えたんですよ。
はい。
映らなくなったんですよ。なんかだけど、あれなんかそうなったと思う。その流れで、ハーレーも消えます。
消えた
と。それは、展示したんですよ。展示というか、そのショーの間ずっと。女性が消えの、はい、次はハーレーも消えのと。
そして、おしょうさんも消えの。
消え
の。僕もただただ驚くのは、滞納者。やんやん声援の中、杉岡君のステージで真っ赤っかみたいな。分からなかったんですよね。
分からないですよね。
あんなことも、まあ、イリュージョンですね、まさに。
へ
ぇー。ただまあ、物が大きくなれば、できんことないわけじゃん。
イリュージョンはちょっと基本的に考え方が違ってきますね。
また違う
な。
ま
あ、カイジョさんなんかちょっとそこか感じました。いや、だって
手品だとそれは違うもんですよね。
違うんですよ、ちょっと。
なるほど。
多分。
その違うんですか。
原理自体が、ちょっと。
原理が違う。
はい。変わってきますね。
そうなんです。ちょっとカイトさん、そう、ちょっとなんか得意げな顔して、こいつ何言ってるやんか、顔せんと、その、原理が違うの分かりましたから、その、僕らの考え方が違うってことですね。
そうですね。
あ、同じように手品っていうこと自体がおかしいですよね。
あれはもうショーとして見ていただく方が面白いですよね。
手品は手品ですよね。
はい。もう目の前で見て楽しむものと、もうショーとして見るものと、イリュージョンですよね。あれはもう
別物ですか？
別物と。考えていただく方が。
はあ、奥深いなこれ。ねえ、ちょっと、まあいろいろ、ご紹介せなきませんけども、このマジック教室とかも、そして出張マジック教室。で、出張マジックショーとかも、ご依頼させていただいていいんですか。
そうですね、全国どこへでも行きますということでやらせてもらってます。
マジック教室やったら早速できるじゃないですか。
あ、ほんまですよ。
いざやせいと言われたらね、もう細かい作業下手なんですよね。
やってくださいよ。
いや本当にジューもすの精一杯なんですけど、いや実は近々、
はい、
これ紹介したいと思うんですけども、
はい、
はい、マジックショーが30日
そうです。
マジックショー、
はい、
これどちらでですか。
これは京都のサザン家庭ですね。
はい、六角店と定家庭六角店で、はいはい、ライブの時間は9時からおよそ2時間。会費は女性3000円、男性4500円で、飲み放題プラスおつまみセット付き。
これもうこってり、ま、満喫できると。
そうです。ね、もうマジックショーあり、目の前で見るマジックあり、そしてなんと飲み放題。はい、おつまみまでついてくる。
すごい。
そして次が11月1日の日曜日、はい、KRMC 顔見せ工業111、これは1部と2部とあるんですね。一部が、4時半から6時半まで、うん、そして二部が7時から9時まで、でワンドリンク付きで1500円と。
なるほど。
はい、いいですね。
こちらは所属しているマジッククラブ、はい、KRMC ですね。そちらの面々が出てきます。2時間たっぷり。
いろんなのが見れる、
まあ、そういうことですね。かなり疲れると思いますけれども、なんでやねんと考えますからね。
一回頭使いました、目も使いました、はい、
ですね。
まあ、苦痛に2時間耐えていただくことになりますが、
基本楽しいですからね。はい、ね、分からへんの、なんてやろって言いながら見たらいいんだよね、これ。
そういう日はお店は閉めてらっしゃる。
その日はですね、8時までには僕だけちょっと KRMC のその講義を抜けて、はい、お店の方を開けに、
やっ
ぱり
ちゃんと、
はい。
そしてこちらのお問い合わせは、はい、join@elio.net まで。残り両方とも残り、
ね、
あ、エリューですね、すいません失礼いたしました。
エリュー
.net まで残り、両方とも10名ほどだと。
あ、はい、そうですか。もう
もうあとちょっとですね。はい、お早めに、はい、
もしかしね、これ本当にこれなんかもう聞きたいこと山盛りなんですけどね。
プロのマジシャンっていうのはなんか認定とか、
一応それはないんですが、一応お金をもらったらもうプロという自覚を持ってやらせていただいている方がほとんどだと思います。
なるほど、
はい、なるほど。
ちょっとあのコメントもの他にもたくさんいただいてますけど、感想とかあるでしょ。
はい、
ね、どれいきましょう。
そうですね、こちらのちょっとさっき
イラスト描いてい
ただいた方で、俺にはお見通しさ、
おー、挑戦的ですね、
という方もいらっしゃいますね。
これはやってる人ですか、
ね、そうですね、この感じは、
ね、どうですかね。やってる方ですかね。いや、
今日は法然院の職員が一番近いところで迷惑かけてましたけど、は
い、いえいえいえ、
あ、加瀬さんだもん。 あ、そうですか、ご婦人が、はい、はいはいはい、
手伝っていただいて、
あの、ね、手伝いをするのどういう方選ばれてるんですか。
あの、素直にこちらの言うことを聞いていただけるような方をチョイスします。
なるほど。
あと、ね、受け答えが面白いやろうなっていう方を見て選びますね。
いや、
せっかくなら参加したいですよね。
ねえ、ね。でもドキドキするよ、結構何が起きるよなとは思いますもんね。いや、ほんまに、いろいろこれからもまたご活躍されると思いますけど、はい、ぜひまた、これに懲りずにこういう、まあ、環境といいますか、そのスペースで、
はい、
またゲストでお迎えしたいと思うんですけど、
はい、ぜひまた寄せていただいて、
グッと、もっと僕はもっとグッと寄って、本当にそれこそね、コインとか、
はい、
カードとかその辺はもうなんかこう、なんかこう、だ騙されつけて、はい、
ぜひ5時間ぐらい、
ね、
みっちりと、
なんぼやっても上に上がってくるカード、あれ不思議やな。
あ、不思議ですね。
はい、そうですね。
なんぼやっても、なんぼやってもカード上がってくる。あれ間に入れても。
不思議ですね。
あれ、
特許とかないんですか、今。
あれマジック、残念ながら特許はないんですよ。ね、だからパクりたい放題なんですね。
ご自分でも考えたりされるんです。
そうですね、僕のあのおまじないニュってやつですね、あれも皆さんパクってる人いますね。弟子にパクられたり
する。なるほど。いやいや、これあの、例えばお弟子さんになりたい、お弟子さんになりたい、弟子にしてくださいとか、はい、なんか結構来られるんですか。
そうですね、何名か来られることもありますけれども、やっぱりやめていかれることがありますね。マジックだけでは食べない、食べれないですね。
食べれない
し、
はい、そらね、
じゃあ勝手に使っても音がめなし。
そうなんですよ、はい、ただ自分が開発したと言ってやっちゃうと、
はい、問題だ
ろ、上の方から圧力がかかってきて排出されると。
なるほど、
はい、
それはやっぱりご法度ルールもあるでしょうね。はい、あの一番上に上がってくるカードは 市販であんのかもしれんね。
あなるほど。もうやりたくて仕方がないんですね。
やれ欲しいやんか。あれもう絶対受けると思うね。あれ一個覚えといたら。
そうですね。
何もなって上上がってくるね。ポンって鳴らしただけで。
確かに、でもやってみたいですよね、あれ。あれやってみたいです、ね。
俺、鳩は出せるんやん、でも。
え
どういうやつ
出してみてください。
乗り移るとか、そういうのはできる。
乗り移る
ですか。手品ちゃう
よ、物まねですか。
ところで、そのお店行きたいという、ね。はい。リスナーの方もらえると思う。ちょっと、お店の紹介もちょっと、待つの方かな。
はい。
ね、はい。
中条区木屋町通り、はい、三条通り下がる材木町、
はい、
180第3観光ビルの3階、
はい、
サザン家庭のエレベーターで3階へすぐ右の扉へ、
はい、お店の名前は、
お店の名前がマジックバーエルクワイス。
そうですね、はい、まあ、できた土日は予約電話を入れて、
はい、金土、
金土、あ、金土、ごめんなさい、金土ね、はい、番号、電話番号ちょっとご紹介していきましょう。
はい、電話番号は 075-213-1256 です。
これワンセット2500円。
そうです ね、
あので、ショーも見れて、まあドリンクチャージね、いうことですね。
はい、
はい、ちょっと一回行かせていただきます。
ぜひ来てください
ね、
はい、
もう本当にもうそばで見たいですね。
そうですね、なんならパーソナリティと変わってですね、はい、お店の方でマジックを見せていただくという僕夜ここでパーソナリティしておきます。
いや私とってちょっとあっち向いとっていいなそれでほんますごいことできるとかっこいいやろな、ね、モテるやろな、マジック
そうですね、
ねえ、はい、これはモテると思いますよ絶対に。今日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひあのライブの方も出ていただきたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のゲストはプロマジシャンのエリューさんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、はい、ね、もう不思議体験、ま、もう本当に今月最後の不思議体験、
はい、
テーマ通りね、
しましたね。
本日の2曲目いきましょう。
はい、本日の2曲目、こちらは、次のゲストさんの曲にも行っていいんですかね。は
い、行っちゃいましょう。
ではリマコナさんで木の栗木の蔵。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
現在お届けした曲はミスターテュードレンの印でした。失礼いたしました。
はい、ということで、まあ、いろいろ生放送でございますからね、いろいろあるんですけれども、はい、バトンタッチいたしました。自己紹介どうぞ。
はい、岡舞です。
クリちゃんです。
おっと来ました、ダブルアシスタント。
そうなんです。
お願いします。すごいね、クリちゃんも久しぶり。
お久しぶりです、
元気にやってましたか。
クリット、
あら、クリットマイちゃんは今日はまたね、選手に引き続き、はい、
そうなんです、
さすが
バンザ
ー。もう今やもうあのボンズカフェの重鎮ですからあーって
ボスですから。
選手はあなたのコメントで喜んでありました。ちょっと呼んであげてください。
いや、ありがとうございます、はい、アトリエ K さんですね、
はい、ありがとうございます。いつもすいません。
ありがとうございます。いつも楽しい番組をありがとうございます、はい、先週のマイマイクエスチョンにはとても感動いたしました。人の発言行動には出会った人との関わりが大きく作用しますね。舞ちゃんはボーンズカフェのアシスタントになって梶田和尚、杉若和尚と出会われたことが何より宝だと思います。良いご縁をいただく舞ちゃん、素晴らしい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうでもないな。
いやいやいや、
梶田さんに出会ったことは舞ちゃんに
も。そうでもないな。
そんなことないですよ。
私に出会ったことは最大の汚点ですよね。
そうなんですよね、実は。もう、まあ、困ってるんです
しかし酒井さん、今日は実はあの、うん、ボンズクラブの、あの今月から始まりました、まだまだシネマセンクラブという
はい、はい、
ボンズクラブ企画の中の実際に映画を見る会を始めましてですね、
また新しいことに
あの今日あのアトリエ K さんお越しいただきまして、記念すべき第1回、
はい、
現実のまだまだ知りませんクラブ。まあヒストリー、ひっそりとした映画館で。
ひっそりとした映画館で。
まあ、もう先着15名様ですから。15名しか座れないんです。
こじんまりですか？
はい、もちろんですよ。もうそこでわがままちゃん、どれ見ようみたいなノリですから。
あ、映画研究会みたいな。
そうそうそうそう。
本当にそういう感じの。
そう、だから、もし持参していただいて、皆さんそれ見たいなのがあったら、それ見るかもしれないです。はい、こういう。
また新しい試みを、
まあ、また来てください、
はい、ね、ということで、ありがとうございます、
第2部といいますか、はい、ね、あの今日はもう一方をゲストにお越しいただいております。
そうなんです。
ご紹介申し上げましょう。
はい、はい、本日2人目のゲストは美馬粉の柳本夏子さんにお越しいただきました。
お久しぶり。
こんばんは。
もう、ね、もう今や
もう
法然さんのライブもから始まり、
ありがとうございました。
そしてもうあちこちの引っ張りだこで、
とんでもございません。
ボンズカフェでも今日で3回目の
3回目
ありがとうございます。本当に
でもあの外から見学入れるともう6回目ぐらいかもしれんぐらいね。あのもう本当にもう海田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
ねえもう
ありがとうございます。
入れてる
気持ちゃうちゃうよ。
てれてる。
いやいや本当にね、今日お越しいただいたのは、
はい、
ちょっとこのなんかいよいよ変わったことに目覚めちゃった
よ。そうなんですよ。
今日はちょっとまずお土産がありま
して、はいはい、お土産があります
か。はい、
何でしょう。
今ね小さい小袋が配られてますよ、はいはい、住職お二人に、はい、
小袋、
はい、
小袋開けてみてください。早速
僕たちいただいちゃっていいですか。
はい、あのお二人にはまたあのお渡ししましたので先ほど。
そうそう、これはもうね、ちょっと
キノコです。
これ
キノコじゃないですか。
これキノコです。
白です。
はい、傘の色がみんな違うんですよね。すこれ
あシルバーですね。
シルバー
なシルバーなん
それ発音がいい
そこノリノリかな。
はい、
いやこれ可愛いじゃないですか。
可愛いですよね。
これストラップにもなりますよね。
そうなんです
よ。ストラップのかな。
あのいろんな、うん、ね、用途に、はい、使っていただけると思うんですけれども、
ちっちゃくてね可愛らしい。
それよりまだイノブンってあったやん。
あります
ありますよ。女の子大好きですもんね。
そこ
拾
いますか。
そこに感動して。
ぜひ
行ってください。いや今北山通りのイノブンは結構楽しみますよ。
すごいですよ、ね、はい、はい、
というのもですね、はいはいはい、あの11月7日に
そこ広げながら、
ね、お願いします。
はい、11月7日にですね飯沢幸太郎キノコカルチャー in 京都というのをね、はい、されるんですよね。
そうなんですよ。
キノコに目覚めちゃったの。
キノコにね目覚めちゃった。
まだ今からじゃん。
今日はねキノコのブローチにキノコのワンピースで決めてまいりました。はい、
ちょっと若干ヘアスタイルもなんかあの変わりキノコみたい
キノコみたいになって
ますね。前の、ね、はい、ヘアスタイル変わりましたもんね。
そうですね、前ちょっとおかっぱだったんですけど、
あっちの方がキノコっぽかったけど、
ね、このイベントの前にはまたちょっとヘアスタイルを変えてキノコっぽくさせてもらおうと思って
これなんでまたキノコに、はい、
そうなんですよ。あの写真評論家の、
はい、
写真評論家の中ですごい有名で、
はい、
キノコ文学研究家でもあるですね、
ま
はい、飯沢幸太郎さんという方が、
うん、はい、
いらっしゃるんですけれども、でその方がアートや文学や映画、うん、音楽などに出てくるキノコをピックアップして、
はい、
キノコの不思議や魅力に迫るイベントなんですね。今回は飯沢さんが作詞をされて、
はい、
リマコナが作曲をして、であのリマコナがライブをする、キノコのライブをするという、はい、に2部構成になってまして、
面白いですね、はい、なんか、
はい、なんと
これはもう、まあね、ストレートで面白いと思う。
面白いんですよ、
ね、
はい、
そういうハートもとなければ何
です
これうちの師匠が聞いたら何のためで今の話、ね、はい、昭和初期の人だったらそう思います。なんかこのでカルチャーですけども、
はい、
どうして今キノコっていう、まあ秋だからっていう、
いやこれね謎なんですけど、
はい、
今このラジオスタジオ入る前にちょっとお話聞いてたら、はい、もうキノコって熱いなって ね
そうそうそう、深いんですよキノコは。
キノコの魅力についても、はい、
そこちょっと聞かせてください。
そうなんですね、うん、もともと私がそれとキノコが大好きだったっていうわけではないんですけど、
はい、
あの飯沢さんとこう知り合ってで、
うん、
で一緒にキノコの曲を作るっていうことになってから、
うん、
もうなぜか私の体の中にこう菌が植わったのか
出てきた、
はい、道を歩いていても、
うん、
ふんっとパッと目をやったところにキノコが生えていたり
キノコセンサー
ですね、はい、キノコセンサーでキノコと目が合うようになってきたんですね、はい、でなんかいろんなキノコグッズとかも集め出すようになってきたり、
はいはい、
でいろんな方から こんなキノコ見つけましたって言ってキノコのメールが送られてきたり
キノコネットワーク、
はい、キノコネットワークでこんなグッズも、うん、ありますよ。結構グッズ
のキノコグッズって結構あるもんですか。
いっぱいあるんですよ。
いっぱいありますか。
はい、私もすごいいっぱい今増えてるのがキノコの置物なんですけどこれぐらいの、ね、サイズのキノコの置物が
30センチぐらいですか。
そうですね、ありますね、うん、いっぱいこう増えてきて、うん、こう私の家の玄関入ってすぐ左に三角窓があるんですね、はいはい、でその三角窓っていうのは母親の好きなものをこう置くコーナーだったんですけど、はい、こう私のキノコで今埋めていってるんですよ。
キノコのね、はい、何が好きなんですか。
ですね、まあ、謎がいっぱいっていうところが一番なんですけど本当につかみどころがなくてこうキノコ好きになってからいろいろキノコの勉強をするようになったんですね、はい、でキノコの、まあ、本を読んだり、はい、
ありますね今手元
の、 そうキノコの、
あのちなみに、ね、あれカバンに入ってる毎日持ち歩いてる
持ち歩いてる
愛読
しよう、はい、持ち歩き図鑑、
うん、キノコやっぱり僕らの男を挑んで読んでほしいと思います
どういうこと。
なんでそこでキノコと戦わせる
の。男を挑んで読まなきゃいけない。やっぱキノコ好きの
そうくるやろと思ったね
極め物としては
あ読みます
そこは出てくるんですよ。
はい、はい、
もうそろそろね生えてきそうですね。
そうなんですよ。今回のフライヤーも私が描いたんですけど、
かわいらしいですよね。
ありがとうございます。普段描くイラストもなんかこう無意識にこうやってキノコを描くようになってしまって
怖っ。皆さんこれリマコナの夏子さんです
よ。リマコナの
夏子さんですからね。勝手にペンがキノコ描いちゃう。
はい、キノコ描いちゃうん
です。やば、
は
い。
めっちゃ可愛くないですか、はい、これ
可愛いですよね。
本当にキノコやなこれ
仕事帰りにもあったんですよね何かね。
ほんまにでもセミから入ってくるのとかあるからね
ちょっとあの
セミタケ
今からちゃんに聞きますけど、
はい、
このあの、まあ、キノコカルチャーこのライブって言いますか、うん、ねイベントっていうか、
はい、
これもすでにもう申し込み殺到ですか。
いやそれがそうでもなくてですね
いやこれあのどっちかでしょ
どっち
かねどっちかと思うんですよ、
まあね、7月に東京でされて大好評やったんですよね、
はいはい、
そうなん
ですよ、はい、で飯沢さんが、はあ、あのちょっと京都でもやりたいんだけどっておっしゃったので、はあ、じゃあ京都でキノコのイベントしましょう、私が主催させていただきますということで今回このイベントになったんですけれども、
これ11月7日僕もちょっとこれね行きたいとこなんですけどライブの日なんですよね。
そうなん
です
。
マジですか。
何のライブやっちゅうんですかあのちょっとね行きたい。なんでもこれ、
はい、
な謎だなこれ。どういう
キノコトークとリマコナのライブとあとキノコの料理が食べられるんですね。
これが気になるんですよね。
最高ですね。キノコ狩りも満載のイベントですね。
これが気になるんですよ、キノコ料理っていうのが。
キノコ料理ね、これ、はい、
キノコ料理って何があります。
例えばああそうですね、
あの何がキノコの結構あるやん、ね、何がありますか。あなたクリちゃん、あと自分クリしか食べないんだから。
まあまあまあちょっとキノコにも手出してみようかなみたいな。
じゃあ聞いてください。白い状態で、
白い状態で、うん、はい、でちょっとまあおしゃれなところでキノコのキッシュは作ろうかなと。この
おっとおしゃれ
ミレットの、はい、カフェミレットのクリさんは
ほらほら
おっしゃってましたけど、
行きたくなってきたでしょ。
はい、
スパゲティにしたっていろいろキノコ
の
隠しじゃないの。
あ、ちなみに私はエノキが好きですね。
おいしいですよね。
あ、それが言いたかった。アントニーエノキ、うん、
食感がいいです
ね。アントニーエノキってね、
何ですか。
負けた。
これもう猿泣かせちょっと離れ、一応離れましたけど
行きたくなってきたでしょ
でもねこれあの、うん、これはねあの東京でどう受けたか分かりませんけど、
はい、
あのちょっとそのライブのね音源欲しかったね、うん、向こうでやったその
あそうですね、はい、今回また今日聞いていただけるんですかね。
いきますか。
はい、
やっぱりまだあんまええ振りやな僕も。
ありがとうございます
。飯沢さんが作詞、リマコナさんが作曲、
はい、
用意は OK ですか。
はい、
はい、ではリマコナでキノクリキノクラ。
来年の梅雨頃。
本 日2人目のゲストはリマコナの柳本夏子さんにお越しいただいています。
キノクリキノクラ、
はい、
キノクリクリ入ってる
でしょ。ちょっとさっき思った言おうかどうしようか迷ったんですけど
言っちゃったよ。
ありがとうございます。
これはもう時間も迫ってきたのに、はい、これもっと聞きたいわ。これ本当にもう行こう。これ
この11月7日のイベントなんですけれども、はい、7時開場7時半開演で、うん、会場がココンカラスマ3階の神秘であります。
これも行かなきます
ね。はい、
神秘
もちろんですね、当日券もあるんですが、うん、予約がしたいという方はリマコナアットマークマックドットコムにメールでイベント名、お名前、うん、人数、電話番号をご記入の上予約していただいたらよろしいと思います。
動画も何とかのライブをとっとと片付けて、
ぜひお越しください。
もう打ち上げも参加せずにまあいつも外れてるけど私打ち上げ去年も行ったら終わってたし悲しいんですけども、いやいや、リマコナちゃんのこのライブですか、はい、これもちょっと紹介しておきましょう。
あ、はい、お願いします、うん、
これがですね、はいはい、11月3日火曜日にクラブメトロであります。18時開場の18時半スタート、21時半に終演予定ですね、
うん、あ、もうね、もうどんどん行きますね、
はい、これはですね、はい、全くキノコの歌は歌わないですね。普段の、まあ、どちらかというとシリアスな感じのリマコナの曲を歌うんです。いい、はい、でこの週は、うん、そのシリアスなリマコナ、いつものリマコナと、はい、もうめちゃくちゃテンションの高い、はい、ポップなリマコナとどっちの顔も見ていただけるので、
ギャップですよ、今流行りのギャップ。
ギャップですね、
あら、はい、ギャップ大事、これギャップ。わかりました、ぜひどれかに参加させていただきたいと思います。まあ、ますます、はい、あのリマコナちゃんの、コナちゃんじゃなくてどっちや、
コナでいいです
コナちゃん、まあ、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、ということでお二人のゲストは、はい、
リマコナの柳本夏子さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
キノコ娘、
はい、ありがとうございます。
ということで、カイトさん本見てる場合じゃないですよ。来月のテーマ、
心に明かりが灯る話。
11月のテーマ。
いやいいですね。
心に明かりが灯る時。
ね、
灯る話、
ね、
灯る話。はい。ぜひ皆さんのね、うん、ご投稿もしておりますけど、クリちゃんもマイちゃんもまだなんかこれがまた忙しくなりそうですけど。
そうですね。
そうですね。
冬ですもんね。キノコ食べたい、キノコ。
キノコいいね。ということでこの番組は
京都三条ボンズカフェ。この番組は聖護院八橋総本店と。個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
いや、このキノコカルチャーの不思議体験とマジック時は満載、
ね、
本当にうどっと使いましたということで、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
岡舞でした。
栗ちゃんでした。
栗竹もあります。
ありがとうございます。
そうでした。
キノコのクレのドッキングちゃうか。
苦栗竹とかもあるよ。バイバイ。